どうも、ワルビのエンターテイナー、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
今、ワルビのって聞こえてた
よね。ワルだ。
ワルビの、ワルビの。ちょいワル系に入る。
誰が、ヒゲと帽子の色と体格が違うヒーローを模した悪役的なやつだよ。
ごめん、わかんない。
これね、マリオのに対してのワリオみたいな感じで、ちょっと、アルビノに対してのワルビノって言ってみたけども。
俺だよ、ワルビノだよ。
そうそうそう、まあまあ伝わらないだろうなと思って全部説明しちゃうから始まりました今回のポッドキャストですけどもね、はいはい、あの前回の重大発表の回を経まして、
ね、
でまあ僕ほらこういう生真面目なタイプなんで、そうと決まったらしっかりやるぞっていう自分へのプレッシャーもかけて、うん、結構ツイッターとかでポロポロ出し続けてるわけですよ、
うんうんうん、
でそれに対してね、まあまあ皆さんにお知らせしようと思って出しているので知ってくれた方が、あ、そうなんですね、おめでとうございますとか、うん、これからの活躍に期待してますねみたいなことを言ってくださるわけ、
うん、
あざす、本当にあざすって、今回もコメントもいただいてましたけど、
はいはい、
そう、おめでとうございます、これからいろんなところで活躍されるんですね、期待してますみたいなこと言われて、あざす、
あざ
す
って言いながらプルプルプルプルプル自分へのプレッシャーが思った以上にプレッシャーになって、もう超絶、何もまだ始まってないのに緊張しまくっちゃってるっていうさ
まあ、あの皆さん温かく見守ってくださいっていう感じなんですけどね。
そうそう、
よろしくお願いいたします。
でもさ、それもこうなんかある意味ではストイックさがあるからさ、
そうね、
もうなんかそれこそ、うん、有言実行するぞっていう自分へ、または皆さんへの約束として自分をこう奮い立たせながらやろうっていうタイプなわけですよ、
うんうん、
だからもう宣言しちゃったし、ある意味では皆さんが期待してくださっちゃってるので、うん、半端なことはできねえぞと思って気合い入れ直そうと、う
ん、緊張のためかあんまり口が回ってないよ
ね。いや、さっき変な声出してたしさ
まあね、それはね、
うん、あとね、今回緊張の話っていう、緊張について話そうと思って頭の中で緊張エピソードを思い出しちゃって、もう緊張がじわじわ出てきちゃってる。いつも通りのトーク番組なのに緊張しながらやっちゃってますけど、今回はトークテーマ今回のトークテーマは緊張の話でお送りしてまいります。今回もこの人たちと一緒にお送りしてまいりますよ。それでは参りましょう。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト中澤正人
バージョン開き。
どうも、そうです、上がり症の上がり症、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、やっぱこう不安なことがたまると緊張しまくるんですけれども、亡くなったらもう何にも気にすることがないでいろいろやれます、中澤正人です。
どうも、そうですね、改めてこう気合を入れると逆に緊張してしまいます、平井正幸です。
どれの逆になんだよ。
何の逆だ、よっしゃやるぞって思ったらこう空回りしちゃうっていうのがね、う
ん、おほ
う
ほう、ね、おほう、うん、ナチュラルな、
ナチュラ
ルいつもナチュラルペースな平井さんがねいますけど、うん、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤正人をゲストに迎え、声優平井正幸のバージョンアップを企てながら、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
はい、
はい、
はい、そんなわけでね、まあ、声優さんたちでやってまいりますけども、
はい、
はい、
本当に人前に出るぞって仕事がしたいんだって言ってるやつが急に何かって思われるとは思うんですけど、まあ、中澤さん平井さんはとっくにご存知の通り、僕本当に緊張しいでね
まあこれはね、
そうね、
うん、そう、
いや、うん、
でフリートークだと緊張をネタにできるっていうのもあってなんとかごまかせるんだけど、本当こう読み物系の緊張度合いの時のね、僕の手汗たるや半端ない。本当にね、稽古の時に結構綺麗なまま使ってた台本が本番の時にぐちょぐちょになったりする、
しわしわにね、
台本ギューって握りしめて、もう見たらね字がにじんじゃってるぐらいびちょびちょになってたりするっていうね、上がり症なんですよ。本当悩み、
でさ、ね、
え、
手汗はあるよね。
そう、手汗はある、
うん、
であとね、その悩みの一つでもあるんですよ。緊張して震えちゃうだけとかならまだまあまあまあなんとかしようとか、 思っているんだけど、うん、ちょっと僕の本当の悩み、本当の悩みの話を今回しちゃうんだけど、
ないないない、そんなに、
まあ、僕はもともと視力が弱いんですけど、うん、そこはまあ置いといて、あの すごい緊張しちゃうとね、
うん
うん、キューって視野が狭くなっちゃうの。
わかるな。
こう、まあ、言葉的に言うと、あの見えなくなっちゃうの、いろんなのが、
うんうん、で普段こう何か感じられないものが見えるっていう、そういう、
じゃあその話も後でしよう。それ振られるとは思ってなかったけど、
本当に
当たった。キューって視野が狭くなっちゃってさ、でちょっとこの前ね、軽く喋るところに行かせてもらったんですけど、こう、まあ、事前に一応構成台本みたいのはいただいてて、で、ああ、じゃあこの感じでこういう風に進行するんだなとかって思って、なんとなく、こう、こういう感じで喋ろうとか、こういう姿勢で、お客さんの顔チラチラ見ながらやろうとかって思って、で、現場入りして、で、まあ、結構バタバタしたんですよ。打ち合わせして、生放送5分前みたいな感じだったの、
うんうん、
あれもうここ確認してる時間の余裕がねえなとかって思いながら、とりあえずこう読みだけ、読み仮名とかね、あと現場でもらった初見の原稿とかをちょっとチラッと見たりするだけで、うんうんうん、あー本番10秒前キューみたいになって、あ、やべと思って、
うん、
で大丈夫だ大丈夫だと、目は通したんだこの進行の方にはと、うん、落ち着けば大丈夫だって思って、1で Q が出た瞬間にフューンってこう目がフューンってなってさ、
目が小さくな
ってそう、目がフューンってなって、僕の感覚的にはそうなんで、なんか白ホワイトアウト仕掛けるの、ホワイトアウト仕掛けるの、
あー、はいはいはい、
ってこうなんか明るすぎちゃうみたいな感じでさ、でどうもーみたいに言った瞬間になんかこうわーってなっちゃって、で二人もたまに見たことあると思うけど、下読みの時と尋常じゃないぐらい台本がもう顔のすぐ近くにこんなになっちゃう、
なってる
もうなんか読もう読もうって頑張っちゃって、台本がこんなになっちゃうっていう、
お前髪震えてる声で
こんなになっちゃって、どうも、この番組はみたいになっちゃってる、
結局覆面 MC みたいになって
る、
顔出してない、
見てる人から顔見えないよとか言われてあはーとかってなっちゃうっていうのが本当の悩みでさ、なんとかこうさ、まあそれに関してはね、緊張しいなのは知ってるんだから、そこをなんとか乗り切る術を自分では持っておかなきゃいけないとは思ってるんだけど、何せそのまあ緊張しない現場は緊張しないでいけるわけだから、なんて言うんだろうな、イレギュラーなこととかが起きたりとか、まあ、それこそ初めての現場、初めての顔ばっかりとかだと、ぐんって上がっちゃったりするんだよね。
まあね、
それがね、まあまあ僕のこれからの課題かなって思ったりするんですけど、それでね、ギューン、あ、いや違う、シューンって視野がキューンってなってる時に、
なんかいろいろと言葉使ってるけどさ
僕の本能かな、僕の本能が多分何かをカバーしようとするんだろうね、耳がスーってこうクリアになるっていうのはある、普段は喋りに集中しててわーってやってる時なんか気にならない観客のガサガサとかいうのが耳に聞こえてきちゃう、
あーでもそれちょっとわかる、
なんかギューって視野が、あ、いや違う違う、シューンって視野が、
あ、ちょっと違う、いいよもう
改める
改めなくても、
一応僕の思う適切な感覚を伝えようと思うんですが、シューンって視野がなっている時に耳だけがスーってこうなんか、まあ音響的にはある意味集中してない状態なんだけど、何かの音にこう特別耳のチャンネルが合わせられてなくて、何でも耳に入ってきちゃう状態みたいになってて、なんか本当にいつも通り喋ってればマイクの方を見たりとか演者の顔を見たりとか台本見たりとかをやってると聞こえないはずのえとかっていうお客さんのちっちゃい声とか、あの本当それこそ結構離れてるブースの人がその時間通りに SE コンって押すカチッの音とか聞こえたりするの、
は、
耳が本当に拡散しちゃってんだよね、っていうのとかもあって、そう、普段聞こえない音が聞こえたりもするっていう、緊張しちゃって体調だよね、本当コンディションが崩れちゃうっていうのはね、悩みだね、あれ良くない、
なるほどね、
これからもしもね僕がこの声を使ってスタジオで撮るときとかは 僕まともにスタジオでの収録ってやったことないから、うんうんうん、どうなっちゃうのって思って超不安。もう想定しただけでまたガクブルしちゃう。だってさ、アテレコだったりすると特にだけど、画面見ながら本見ながらマイクに当てていくわけじゃん。
そうね、う
ん、もう耳がシーってなってる場合じゃないし、うん、目がシューンってなってる場合でもない、
ないからね、
落ち着きが大事じゃん、うんうんうん、でもちょっと知ってる人とか大御所とかがいたりするとギューンって上がるじゃん。ああもう、ああもうどうしよう、バタバタバタバタみたいな。こんなんでも一応タレントやってます。
緊張ね。その大御所さんがいらっしゃる時の緊張っていうのは、うんうんうん、僕の場合実はそんなでもなくって、それこそ銀のサジの時はやっぱ、はいはいはい、なかなかのやっぱ俺キレキがいる中でやらせていただいたんですけれども、はいはいはい、でもやっぱスタジオでマイクの前でってなったらやることはそんなに変わんないから、うん、っていうふうに思うとそっち方面の緊張はあんまない。
あ、うん、あでもまあまあどっちがすごいとかじゃないけど、うん、スタジオ撮りの方が一応想定通りのものを想定通りに出すっていうのができるよね、
うんうんうん、
あの客前とか他のタレントとのフリートークとかの方が想定外だらけだから、
ああそっちは緊張する、
怖えなって思うのかもしれないなと今話しながら思った、う
ん、トークとかの方になるとすげえ緊張する、
うん、想定通りにやればいいことじゃないじゃん、
う
ん、
そうだね、うん、それはそうだ、
かっちり決めてるとさ、うん、急に思いついたその場で出た質問とかに対応できないから、
うん、
そう僕はトークの方で一応体を慣らしていこうと思ってるから、いろんな人の話を聞くっていうのでうまくしようとしてるのね、
うんうんうん、
誰かが振ったものをこぼさず拾うとかっていうのをなんとかしようと思うから、うんうん、想定しないのスタンスで一応言おうとはするんだけど、うん、まあ上がっちゃうもん上がっちゃうしね、うんうん、何かイレギュラーなことが起こるとやっぱ反応しちゃうからね、ピクンって、だからもう上がり症上がり症すごいなっていう、
うん、いや
ー緊張平井さん緊張するとこうなっちゃうみたいな、なんの
緊張すると、あそうです
ね、緊張すると背が伸びちゃうとか、
あ緊張すると硬くなるね、
硬くなるぬーんって言ったの今。やっぱ緊張の話とか、うん、以前どっかで本番っていうトークテーマでやった時とかも、うん、もう急に上がったよね。
上がったね。
ちょっとやっぱ緊張するモチベーション、うん、緊張するエピソードを喋ろうとすると体がちょっと緊張し始めちゃうっていうのがあるかもしれないけどね、まあ僕らもいつも通りダラダラやろうがスイッチとしてちゃんとできればいいんだけどね、
まあね、
まあそのトークであればそうだし、うん、そうスタジオとかでも読み物収録であったらリラックス状態で一番コンディションよく発揮できる状態であるっていうのはいいんだけどね、
まあ、そう本当自分ホームの状態でね行けたら、うん一番よね自分が。
そうそう、だから僕も今後のスタジオ収録はバランスボールで進まれたら、うん、バランスボールに座ってやれたらちょっといいかもしれない。
マイバランスボール持参で、
そうそう、うん、
ちょっといいっすかねっつって、
うん、でも持ち運びはそう膨らませたままじゃダメだから、一回しぼんでスタジオ入って、おはようございます、ちょっとすいません、シュッシュッシュッシュッシュッってバランスボール、
お前絶対1時間早く入るよスタジオに。
ドア通んないからね。膨らますから。
スタジオの中で膨らます。
で、一時間遅く出るから、あ、お疲れ様でしたって言ったと、ピシ
ッ
空気抜いて出ていく。迷惑なやんじゃだよ。でもそう、そのバランスボールじゃないけど、自分なりの緊張の和らげ方とか ね、
まあ、ね、
乗り切り方とかは持ってるべきだなとかっていうのを考えている昨今でございます。毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤正人もバージョン平井、今回はトークテーマ緊張の話でお送りしております。
はい、
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に気づいたら更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ポッドキャスト聞いてるだけじゃなくてすごい見てほしいわ。わーないわ、もうすぐ30歳なのに、ないわ、
30歳なのにな。
そうそう、緊張はするよね。
うん、今ね 結構ずっと緊張しっぱなし。
おお、どうしたの、どうしたの。
もうやっぱあれっす、プロジェクトハーミット関連ですよ。
ああ、うん、もう本番近いもんね。
本番そうね、
10月だもんね、
うん、本番近いし、まだちょっといろいろ作業をやってるところもあったりで、
あ、で制作をやりながら演者やってるとかね、結構バタバタするよね。
作業自体は楽しいんだけど、
うん、
やり残しがあると、あれやんないとな、これもやんないとなってなった状態のまま、あでも今日限界だわ、寝るわって言って寝た時の睡眠不十分さ、
うん、あるね。起きた時に、あ、やばいみたいな感じで起きてるとか、やばいよね。
なんかね、休めた感じにならない、
うんうん、
で、それで、昨日は、なんか糸が切れたみたいに寝ちゃった。何かの。そう。バタゲーって寝ちゃったんだけれども。でも、まあ起きたら作業再開して、っていうね。今ね、もう、ある。販売パンフレット関連でちょっと色今書き物をしてまして、
描く方かな、
うん、描く方かな、うん、なんでちょっと、まあ、情報はそろそろ出てると思うんですけれども、確認していただけたらと思います、
うん、
そう、あ、そう、プロジェクトハーミット関連ですと、今日から
10月1日
から、うん、残席、うちの舞台のそのチケット予約の、
はい、
残席分の抽選予約の開選日、
開選、
開選なんて言うんだ、
抽選、当選発表、
当選日かなになるんですけれども、まあ、発表は発送をもって返させていただくという形にはなってますけれども、
は
いはい、いや本当にご予約いただきありがとうございますっていう感じで、
ね、
抽選予約の方も結構倍率、まあ、残席数がもともと少ないっていうのもあったんですけれども、
うん、
結構な倍率で、抽選予約をしていただいてって感じなんで、うん、
でも最後は2倍ドンでしょ。
2倍ドン、何が、
あ、なんかそういうのないの。
何が
最後ボーナスになんか2倍になっていい。
ボーナス、どこにボーナス、
100倍返しだ。
うん
うん、おい、
何がだよ。
半沢ぐらいなんとかしてくれよ。
半沢見てるけどさ、見てるけど、
見てたけど、
見てたけど、もう終わっちゃったけどね。
まあまあ確かに今のはね、返しようがなかったよ。僕が悪かったよ。
内戦なかった
。いやもう倍返しできなかったけど。
100倍滑ったから。
緊張状態がね、なかなか抜けなくてね。
そうだね、それこそ舞台物とかは本当に本番終わるまでは落ち着かないからね。
本当ね、
舞台上のことは、
うん、
本番始まったら自分の領域だから、
うん、
当然のように何とかするというか面白くするっていうのがあるんですけれども、
うんうん、
やっぱ慣れてないことってのは本当ずっと緊張しちゃうね。
あ、
うん、やっぱ大変。うん、
ですよね。
でもいろんな人に助けてもらってるなと思うんですけどね、その上で、
うん、
だから、まあ、なんとかお客さんに楽しんでもらえるように今作業中なんでっていう感じでありますけれども、
は
い、
なので本当に予約できてる方は本当にお楽しみに、
ええ、本当にお楽しみにしていただけたらと思います、
はい、
あとはね、歌、
あ、
歌ったんですよ。もうツイッターとかではポロポロ出してますけども、
出てましたね、
その今回のプロジェクトハーミットの公演日に、僕ともう一人高橋健二さんと同じ声優とで、
うん、
デュエット曲を挑戦しまして、
うん
うん、フールズゴールドというタイトルで、
それ劇中でも歌われるの、流れるだけなの。
流れます。
あ、劇中では流れるだけな
の。歌いません。
生ステージはやらないよって。
ちょっとね、ちょっとね、そこはね、それが似合う、作品だったらいいんですけど、でも今回のザ・フールという作品ではちょっと似合わないかなっていう感じなので、なんかでも、そういう、ミュージカル的なことも、声優ならではの手法でできたらなとは思いますし、なんかやれたらなと思うんですけれども、
ちょっと歯に衣着せたまま喋りましたけど、
いやだって、
じゃあまあ気になったら、会場で売ってたりするんでね、多分。
そうですそうです、
CD か何かを、はい、
そうですね、 限定
CD かお菓子か何かを、
うん、お菓子かお菓子お菓子
生ものは売らねえよ
ポップコーンか何か
生ものは売らねえよっつってんだろうが
ポップコーンはちょっと加工品だよ
乾いてるかもしんないけど違うそういうことじゃねえよ
じゃあ飲み物
も飲み物も出ないな、うん、ちょっとポップコーン出すんだったら飲み物は欲しいけれどもどっちも出さないから
ごめんねすげえ僕が余計なこと言ったよ、うん
まあ、ひとまず会場限定になりますが、はいはい CD が発売されますので、うんうんそちらの方もぜひお買い上げいただいて
そうだねグッズの方もいろいろあるみたいで楽しそうなんでね、
うん、そうなんですよ、うん、もう、ね、なんかだんだんグッズできました届きましたっていうのがその制作側から来るようになって、はいはい、完成品見るんですけども、うん、いいですよ、うん、これはいいですよとってもいいものができました、
はい、でも待ってそれ以上言うなそれ以上言うと本当にいけない人がすごい
あ、
まあ、歯を食いしばって大変なことになっちゃうから本当は来てくださる皆さんはお楽しみください、うん
はい、
ということでどうしたの平井さん緊張しちゃって
え緊張なんてしたった
平井さんも何か言おうとして今ギューってなってたけど、
うん、
あ特にない
特にあの僕もあの朗読劇やりますんでよろしくお願いします
どうですか、ね、そっちの予約状況は
そうですね全くまだ何も
わからない
あのわからない状
況始まってない
始まってないんでもうね、もう来ていただければ
おう
もう
そうですね、
ねドンとドロンと4ステージプロデュース、うん、おう朗読劇銀河鉄道の夜あと他の日にはあのまた別 の, あの
ゲスト
宮沢賢
治
作品を読む回もありますんで、うんはいはいはい、あのそちらは僕は出ないんですけど、
うんうん、
そちらも合わせまして、うん、ぜひぜひ、
そう平井さん見たい方は、全3回でしたっけ平井さんが出る回は
そうですね、うんうんまあ、詳しいことは僕のブログなりあの4ステージプロ4ステージさんのホームページに載っておりますので、
うん、
チケット予約もホームページ上に載っている
なんでちょっと自信ないんだよ
あの申し込みフォームからもしくは僕宛てに、ご連絡いただければ、
うん、
バンバン予約させていただきますので、
うん、
はいよろしくお願いします
大空に向かって叫ぶんでね
そうそう
平井さーんっつって
そうそうそう
分かったよ
届くんかい
思いはきっと届くよでもメールがいいな
届かないから思いはそんな近くないからみんな
あそっか、
うん、
緊張状態で告知をしていただきました、
ね、あざ
緊張 ね,
ドキドキね
緊張ね僕ヒーローショー関連ではまあまあその現場当日現場入って作ってっていう作業になるんで当日ならではのアクシデントとかはあるんでうわーどうしようみたいなのは結構あったりするんですけどね、うん、こうパーツが飛んでったりとかお客さんには当てないんだけれども
舞台上にあ見えちゃいけないもん見えちゃうとか
そう、まあまあね、ないことはない あのベルトがボコンって取れるとき
変身できない変身解ける
解けちゃうみたいな感じになるときもあるんですけれども
また違うストーリーが
そ, う、ね、そ, う そ, う そ, うそれはもう舞台上じゃなくてお客さんも含めて全員一瞬緊張感でね
はって
はって
もうねもう本当にあの5分本番5分前で急にアクシデントが発生したりとか あとは盾をつけ終わるのが本番の10分前とか、
うんうんあるよね
ドキドキする
あと生演奏じゃない系のライブとかだと、うん、CD がたまに飛んだりする
ああもうあるあるあるそれもある
それはね、うん、もうスタッフ一同はっつ
ってヒーローショーとかでも物語ステージ始まって、
うん、
中盤ぐらいでいきなりとどめに入ったりとか
そう音源飛んじゃうとかねやばいよね
上手い人は上手い人はスッてフェード下げて、うん、スッて別 の, 音源から出してるやつを出すっていう人がいるんだけども、うんうんうん、うわすごいなと思うんだけど時々気づかないでそのまま流しっぱなししたとか言ったり
僕も一回ね、うん、その舞台の本番中に熱気で音響機械機材がやられたことが、
うん、あるねたまにあるね
はいはいはい
あーって思ってもう、うん、そっから おとなしで、
あ
やった
ある、あるわ、
やったー、その時はちょっとびっくりした、
うん、そうでね、もう本当に一度を何とかするしかない、うん、全員協力体制、ね、
そうそうそうそう、
何とかしようっていう、みんな
最後にこうわーって大胆になっちゃうっていう、
うわどうしよう、もう一個あるんだよな、
お、
な
にな にな
に、昔、うん、昔舞台で、うん、あの話したことあったっけな、あの結構グラスとか喫茶店もので、ああ、グラスとか結構そういう小道具も使う、うん、あの舞台だったんだけども、うん、あのある時あの別のキャストがそのあの時は砂糖入れだったかな、ああ砂糖入れの容器を落として割っちゃったのよ、ああ本番中に、
ああ
本番中に割っちゃって、でまあそれがこう喧嘩みたいな、いさかいみたいなごたごたがあって、片方が帰ってってちょっと落ち着いた後っていうところで、あの起こった出来事で、あの僕はもうその時、あどうしようどうしようどうしようどうしようってなってて、でまあでもここは僕のセリフでなんとなく場を空気を作って進めていくから、じゃあ僕がこのグラス割れたやつを拾いながらセリフを言えば大丈夫かなと思って、近くのペーパーを取ってグラスを拾いながらセリフを言って、はぁ、あ、言えたって思ったら、その割れた紙のグラス、あの紙の束をこう別のグラスにヒュッて入れて、何してんのって、自分が、
あ、うん、つい
ちょっとゴールはね、片付けようだったから、
片付けようだった。
片付けたものをどうしようかはもう、無意識にすんって。
なんでグラスに入れんのって。しかも置いてくし。
でもそれもだから、もう一度協力体制だから、まあね、他の人も何とかしよう、何とかしようってみんな動いてるから
ね。残念って後で言われた。
惜しかったって。
惜しかった。いい判断だったのに、最後それって。
しまいどころそこかって。うん、
まあね、僕ら本当その失敗できないところでもアクシデント的なトラブルあったりするんでね、
そうですね、
なんとかしながらっていうところはありますけど、うん、まあ、できればそういうのが起こらない安全なやつ安全なやつの仕事をやっていきたいと思います。
そのためにもいろいろとね、想定しておかないとね、
そうそう、事前の準備や想定、う
ん、想定と反復
とか、うん、大事ですね。
とにかく反復、
これからも僕らは丁寧に頑張っていきましょうよ。
そうですね、はい、
やってまいります。さて今回もリラックスして自由気ままにお送りしてまいりました、粕谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョン開い、そろそろお別れのお時間です。このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回10月11日金曜日配信のトークテーマはプチイベントです、
うん、
番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。私もうすぐ本番になりますので、よろしければ応援のメッセージを特に、いただけたらと思います。
そうだね、
E メールの場合は radio@onesize.info radio@onesize.info、トークテーマプチイベントへのメッセージお待ちしています。
はい、またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニュー、メール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しております。 URL は http://www.onesize.info、ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽小林直之、構成編集クロマウス、お相手は
まあ正しいかどうかっていうのはちょっと一旦置いておいていただきまして、本番前タバコの一服、それがあると結構緊張が和らぎます。アルビノエンターテイナー粕谷浩二と、
まあまあまあ、外側から見てどう考えてもふざけてんだろうって思われるかもしれないですけども、僕本当自分の好きな漫画とか読んでる時が一番いい集中できてて緊張しないんですよね、中澤雅人と。
そうですね、本番前だったりする時にやっぱりベタですけど深呼吸ですかね、あと瞑想、平井雅之でした。
瞑想そうなんだ、
目をつぶって。
じゃあプロジェクトマサイズの3人はね、うん、本番前に黙って1人はタバコ吸ってて、1人漫画読んでて、1人は集中している、
瞑想している
っていうまあ静かな本番前ですね、
そうね、
そんな僕たちは今後もよろしくお願いします。 それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら、また。